るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月21日、10月12日国防委員会の代弁人声明について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月12日に北朝鮮は国防委員会の代弁人声明というものを発表いたしまして、アメリカに対して対話を求め、その対話を実現するためにはアメリカが姿勢を変えるべきであるという、まあ、そういう要求をいたしました。この国防委員会の代弁人声明は大きく分けて3点アメリカに対して要求をいたしました。まず第一は、アメリカは北朝鮮をはっきりと認識して大国らしく正しく行動すべきであるという要求であります。そして2番目には、アメリカは対朝鮮敵対視政策を捨てるべきであると。そして第3番目に、アメリカは朝鮮半島の非核化の意味をはっきりと認識して北朝鮮に対するあらゆる孤立圧殺措置というものを全面撤回すべきであると、そう3点要求したわけであります。この3点の要求を見てみますと、従来の北朝鮮のアメリカに対する要求と特に変わらないということになると思いますし、またこの声明の中で、アメリカがその要求を受け入れない場合、北朝鮮が対抗措置として強硬な挑発行為を取る、例えば核実験を行うとかミサイル発射を行うとかいうことを示唆するような言及はありませんでしたので、とりあえずは従来のようにアメリカに対して姿勢変化を望むと、敵対視政策の撤回を望むというものであったと言ってよろしいかと思います。今回の国防委員会の代弁人声明の特徴の一つは、10月3日のアメリカのケリー国務長官の発言について、それを取り上げてかつ批判をしたというところに特徴があるかと思います。10月3日はこれは東京で2プラス2と呼ばれます。外務国防両大臣が日米両国から集まって協議する会合が開かれまして、その後に共同記者会見が行われましたが、そこでのケリー国務長官の発言というものを北朝鮮は取り上げて批判したわけであります。国防委員会の代弁人声明は、この時ケリー国務長官が、北朝鮮が非核化を先に始めれば、 アメリカが対話を行う準備ができていると。北朝鮮の非核化開始が確かなものであるならば、北朝鮮と平和的な関係も進むし、不可侵条約も締結すると、そういうふうに言ったんだというふうに紹介をいたしまして、しかし、そのケリーの発言というのは、いわば北朝鮮が裸になれば和解する、和睦すると、そういう意味であるということで、到底北朝鮮が受け入れられるようなものではないということで、非難をいたしました。しかしもちろん、この北朝鮮の非難は的を得ていないと言っていいかと思います。アメリカは北朝鮮に対して一方的に武装解除を求めているわけではないからであります。この10月3日にケリー国務長官が述べたのはです。アメリカは、まず朝鮮半島の非核化に関するものから始まるというのであればですね、北朝鮮と交渉する用意があるんだということを明確に述べました。すなわち、朝鮮半島の非核化に関して、北朝鮮が真剣にその交渉しようとするならば、アメリカの方にはそれを行う用意があるんだということを言ったわけでありまして、一挙に非核化を実現すれば、協議をすると言ったわけではありません。また、ケリー国務長官は、北朝鮮が非核化を決心して、そして非核化のための正当な交渉に参加するということを決心するんであれば、その時には6カ国協議の5カ国のメンバーはですね、そうした協議に関与するだろうし、北朝鮮との平和的な関係も築くし、北朝鮮におけるレジームチェンジは求めない、すなわち北朝鮮における政権の変更を意図しないし、不可侵協定を結ぶ用意もあると、そのように述べたわけで、ですから、アメリカだけが例えば不可侵協定を結ぶ用意があると言ったのではなくて、5カ国が不可侵協定を結ぶ用意があると言ったわけでありますので、北朝鮮が全てアメリカの政策だと言ったのは間違いなんですが、しかし、ケリー国務長官の発言に、そこまで今の北朝鮮が関心を抱いたということはやはり注目されますし、まずケリー国務長官の述べたことを正確に受け止めて、そして非核化に向けた具体的な行動をまず取り始めると、それが一番求められていることかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのお姉さん、市川隆子さんと、拉致被害者、増本留美子さんの小中学校同級生の狩谷達郎さんからのメッセージです。このメッセージは、2013年2月に収録したものです。市川修一さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは、お聞きください。
修ちゃん、元気ですか？姉さんです。過去何回か短波放送を流してもらっていますが、届いていますか？10年前に帰国された人たちも、短波放送を聞いていたと言われていたので、きっと、しゅうちゃんも聞いていると思います。日本の北陸地方や北海道、今日は大変な大雪とのニュースが流れていましたが、北朝鮮は日本の北陸、岩手県あたりの緯度になるのかな？もっと上の方かな？マイナス20度、30度との極寒の地と聞いています。一なりにいる私たちには想像もできませんが、きちんと暖は取れているのかな？病気などしてないかな？つつがなく暮らしているかなと いろいろ考えてしまいます。しゅうちゃんが拉致された翌年に次男ともゆきと言いますが生まれ三人の子の親になってます。しゅうちゃんも男の子二人がいると聞いています。早く帰国できてしゅうちゃんの子供たちと初お目見えさせたいね。必ずその日が来ると信じています。遠足でよく登っていたと思うけど土原の丘から見る我が家の風景も家の前の道路も広くなりしゅうちゃん帰ってきたらびっくりするかもね。そうよね、34年の歳月が流れているんですものね。34年も待ち続けているのにまだこれ以上と思うかもしれませんが、今年こそは、本当に今年こそは、必ず帰国の道へとつないでみせます。一刻も早く帰国させた一心で、圭一さんと二人力を合わせて、あちこちの集会や署名活動にと走っていますよ。日本の国民も、この拉致問題に関心を持ち続け、一刻も早い、帰国の実現にと注視してくださっています。人生台無しにされたと思ったらダメだよ。私もいつもいつも日本人なのになぜ北朝鮮なんだと怒りだけが走ります。責任は我が国日本にもあるんですよね。しゅうちゃんもまだ使命が残っています。使命のない人なんていないからね。必ず日本に帰国して本当の意味での平和な日本に、正しい日本に、また平和なアジアの国にするためにも、しゅうちゃんには大きな大きな使命が残っていますよ。私たちも、犠牲になっているしゅうちゃんはじめ、拉致されている多くの日本人を必ず救出する使命が残されているとの思いで戦っているんだからね。絶対に無駄にはしないよ。冬は必ず春となるのご禁言があるね。この言葉を必ず証明してみせようね。健康第一です。頑張って生き抜くんですよ。また機会があったら短波放送流してもらいますね。姉さんからでした。
続いて、狩谷達郎さんからのメッセージをお聞きください。
松本留美子、市川修一さん、北朝鮮で元気に暮らしているか。私は大流小学校、清水中学校で同級生の狩谷達郎です。あの頃は生徒数が多くて覚えてないかもしれないですね。今年で60歳になりますね。文子さんも一人の娘ができ元気に暮らしているよ。弟の照明も一人の娘ができ元気に暮らしているよ。桜島も活発に噴煙を上げているよ。言うまでもなく夏は鹿児島市街地に灰が降ってきて大変ですけど、ルミ子が日本にいた昭和50年に東京博多間の新幹線が開通して、今は博多鹿児島間が開通して、鹿児島博多間1時間30分で新幹線が走ります。清水中学校時代は、俺はサッカー部で、確かルミ子は卓球部だったと思います。サッカー部のゴールポストの後ろに卓球部室があり、見かけた覚えがあります。学校の前の太鼓橋も覚えてますか？修学旅行は、長崎、熊本方面に行きましたよね。北朝鮮に、ルミ子をはじめとして、拉致された人々を救出するために、鹿児島でも、山形屋の前などで、拉致された人々を救出しようと、署名活動をしています。みんな関心があり、協力してくれます。そちらの情報は、なかなか日本には入ってきません。でも、日本国民みんなが一日も早く帰ってくるのを応援しています。 体に気をつけて元気に帰る日を楽しみにしています。
市川修一さん、増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお姉さんの龍子さんと、増本留美子さんの同級生の刈谷達郎さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのはミュージックボランティアの浦田剛さんが作詞作曲した薫の約束です。この曲は松木薫さんのお姉さんである斉藤文夫さんが、松木薫さんの曲がないということで浦田剛さんに依頼して制作したものだそうです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。 また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。